さあ新役所からこんにちは、後半もですね8月は飛騨を丸ごと食べくんかな月間ということでお話を伺ってまいりたいと思います。中田リーダーにまずお話を伺っていきます。このサテライトスタジオに後半になりまして非常に美味しそうなお野菜トマトとほうれん草、豪華な、ね、お野菜が飾られました。
はい、
はい、
ですね、まずこちらの、ほうれん草、はい、ちょっとラジオなのでね、見ていただけないのが残念ですが、はい、こちらの、ほうれん草については今出演いただいております平野会長の、はい、お宅で作っておられるほうれん草でございます。でこのほうれん草はですね、先月、5月ですかに開催させていただいた地元の食材を使った料理教室にも使わせていただき出まして、でその時はほうれん草のパスタを国島市長にもご試食いただいております、
はい
はい、
市長どうでしたか、ほうれん草のパスタ。
ジェノベーゼ、
ジェノベーゼ、
ジェノベーゼ、ほうれん草のジェノベーゼ美味しかったよ。職員のホキさんっていう人がね作ってくれたんだけどね麺の中にもほうれん草が練り込んであるんですよ。そしてその上にまたほうれん草が乗ってる。でほうれん草って言って和のものだと僕ら思うじゃない、はい、おひたしだとか、うん、なんかそう思っちゃう。
定番はそうです
よね。ところがこれがねイタリアンなんですよ。
今ちょっとお写真を見せていただいたんですが、
はい、
上にたっぷりとほうれん草も乗ってるんですね。パスタの上に
乗ってるの、うん、でそれがまたね、オリーブオイルとまたいい感じに絡まって美味しかったですよ。
うん、なんかヘルシーな感じもしますし。
ヘルシーだけどヘルシーでなかったちょっと量が多かった美味しかった。でも本当にでほうれん草がね、
うん、
少しああいう上に乗ってるから、はい、おひたしみたいな感覚だけど、そうじゃなくて、しっかり味もついててね、美味しかったですよ。
また、はい、じゃあほうれん草はこういう風に調理するといいんだ。
そうそう、作り方はね、ホームページに載ってるんだな、
はい、高山市のクックパッドにも掲載させてもらっておりますので、ぜひお試しいただきたいと思います。
ですね、
実は中田君もね他の料理作ったんですよ。
あ、そうなんですか。
それもホームページに載ってます。
ほうれん草を使った。
ほうれん草じゃないよね、
じゃなくて
これが
トマト。トマトとか赤が、まあ職員がそう、はい、みんなで作らせていただきました
、じゃあ、はい、クックパッドをぜひご覧あれ。
クックパッド見るとねそれが作り方載ってる、
うん、
トマトいいよね。リコピンだ
って。リコピン、
リコピン、
ね、
リコピンが入ってる。知ってる
名前ぐらいしか、すいません
リコピンです。
リコピンが入ってるんですね。
リコピンが入っててね、すごい痩せれるんだよ。
あ、そうですか。
僕はトマトダイエットしてるから朝。
じゃあ今ちょうどトマトいっぱい目の前に。
そう、美味しそう。
ありますけれども、
うん、
すっごい色とりどりですよね。これ
じゃあトマトの紹介もさせていただきましょう。
はい、お願いします。すいません、はい、
よろしくお願いします。
この色とりどりのミニトマトなんですけども、
はい、
実はこれえなこの山倉農園さんが作っておられる、ミニトマトです。
はい、
で山倉さんではこの有機農業って言いまして、まあ、農薬とか化学肥料とかそういった化学物質に頼らない本当自然界のもので生産されたということで、本当に安全安心な、はい、トマトとなっておりますので、17品目ほど作っておられるらしいんですが、ちょっとまた皆さん、今ここでお召し上がっていただきたいと思います。
市長早速召し上がってますが
早速すいません。
赤いトマトを、ね、召し上がってますけどどうですか。
はい、ちょっと緑のもあるんだけどちょっと手に取るには勇気がいるよね
これ全部完熟、緑もあるし黒いのもあるし、
もうその状態、赤いのもあるし、その色でもう生で食べていただける状態、完熟です。
へー、緑と黒いの、甘い、あ、甘いですか、うん、じゃあ黒いのもぜひ召し
上がって。緑は私が、
あ、じゃあ会長が、うん、
どうですか。
なんか昔ながらのトマトの味というか、
あ、そう、
ちょっと青っぽい、
ちょっと黒いのも、
青っぽい、じゃあ僕は黒いのもい
ただきます
小さめのやつ
小さめ
はい、これね黒いのはね、
黒
ちょっとね、
ちょっと赤みがかってる、
どんぐり、どんぐりの大きいの食べてるみたいな感じ。
形、
形はね、
色も、
色も、
どうでしょうか
甘い、
甘い、
うん、
あ、そうなんですね、うん、
甘い、 これはそれちょっとほら何、僕らほら小さい頃さ、うん、畑でくすねたトマトの青臭いところちょっとあるよね、
はいはい、
あ、そういった
こういうのが強さだと思いますよ、
いいですね、
見た目じゃなくてなんかどれも味はでも しっかり
トマトあるんですね、はいは
い、美味しいです、
はい、でもこうね、いろんな色とりどりのトマトがあるとすごい鮮やかで綺麗。
そうですね、
平野さんみたいな見た目は黒いけど中はちゃんと甘い
拍手が出ました
見た目は意外に白いところもあるんです
ねえ、でもあのこういったトマトを利用して本当に皆さんにいろいろな料理楽しんでいただいたり、いろいろな召し上がり方ということでね、地元の食材を皆さんに満喫していただきたいなというふうに思います。さあ、あの平野さんに伺いますが、あの夏休みの期間を利用しまして、お子さんたちに地元の食材を使ったお弁当を募集されてると。
そうなんですね、先ほどからの地産地消会議の方で、地産地消弁当ということで、地元の食材を使ったお弁当作りを、小学校から高校生を対象に、募集しておりまして、それはあの実際に作ったものを出してもらうんじゃなくて、それをどんな食材を使ってこんな気持ちで作りました、地元のものは何と何を使いましたみたいな感じで、それを写真に撮って、出してもらえればいいんですけど、まあ、これあの初めて3年目ぐらいになるんですが、最初はまあ非常に少ない数だったんですけど、だんだん評判が良くなって、あのまあちょっとした景品も出るんですが、それを応募してもらうって、まあ親子の触れ合いであったり家族の触れ合いであったり、そういうものがなんかこう地元の食材を使って深まってるというような感じで、おじいちゃんおばあちゃんが家庭菜園で作ったトマトやほうれん草、とうもろこしとか、そういうものを、孫が使ってお父さんに食べさせるというか、
は
い、で夏休みの一つの宿題のこう課題なんかにもなったっていうこともあって、いろんなことにこう使われておるんですけど、もう非常にほのぼとしたいい写真がこう送られてきて、まあ、作った子どもたちもそれを食べてるお父さんも本当にいい顔をして写ってるっていう、まあ、あの食べることの力っていうか、そういうことを感じる、あの企画だと思っておりますので、ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。
はい、市長今昨年のお写真をご覧になられてますけど、ね、
すごい、これ本当にこう家族ほのぼのとした
ね
お父さんがこの、あの女の子のさ目がいいじゃない、これどうだ作ったどうやってお父さんどんな感じみたいなね、
おいしいみたいな、
おいしいみたいな、うん、お父さんちょっと演技っぽいけどね、あいいよこれ本当に、
ねね、あのお子さんが作ったお弁当をお父さんが食べているという写真を ね、
そうですね、
はい、見ていただいてますが、はい、あのお弁当の写真も、ね、やっぱ手が込んでるというか、すごいお弁当、
それは、おばあさんにね、あのありがとうっていう、まあいつもありがとう、感謝のお弁当、
ほのぼのします、
いいですよ ね、
ね、はい、やっぱりあのこういったさまざまな活動ができるのも、市長飛騨には自慢できる農産物がたくさんあるからっていうところではないですか ね、
そう
ですね、
はい、じゃあこういう企画を立ててくれた中田君、一言どうぞ。
はい、この企画はね3年目ってことなんやけど、ですけど、
はい、
あの応募用紙とか、
はい、
そういったものはあの市のホームページですとか、あるいはあの市役所とか市所の、農務担当窓口、こういったところにも備えておりますので、
はい、
またぜひ皆さん、ご参加いただきたいと、応募いただきたいと思います。
はい、わかりました。応募用紙は市役所などにあると、はい、いうことになっておりますね。さあ市長に伺っていきます。
はい、
あの市長はですね、国内外で飛騨の農畜産物についてトップセールスされていらっしゃるということなんですが、
先ほどちょっとお話しましたけど、先々週はベトナムとあのフィリピンって飛騨牛をやってきました。ものすごい好評、
もう
こんなその、ね、とろけるような飛騨牛食べたことない、二切れくらいしか出さなかったんで、もっとくれもっとくれとかって言ってね大変で、飛騨牛からなくなっていったよね。で、あのこれからは例えば香港の方に、桃を今年からね、こう200ケースくらい出そうとかね、それからお米なんかもね、
はい、
出そうとか、いろいろあの世界に飛騨のものを出してこう。ただね、ほうれん草難しいんですよ、こういう葉物は。あの要するに輸送するのにある程度時間がかかると、どうしても葉物は傷む。
そうですね、あの軟弱野菜の代表みたいなものなんで、
軟弱野菜
あの日持ちはしないんです。一般的で誰もが食べるんですけど、そんなにこう特に夏のこの暑い時期っていうのは、ほうれん草っていうのは長持ちするっていうものではないので、はい、まあ、作るのも難しいんですけど、あのこうやって長期保存っていうわけにはなかなかいかないですね。
やっぱりあの世界の人たちにあのこういうのを少しずつでもちょっとずつ PR してきて、あ、美味しかったまたって思った時には高山来てもらおうっていう。
そうですね。
そうです。それはやっぱあの何でもそうだけど、できてるところ作られてるところで食べるのがやっぱ一番美味しいよね。
本当ですね。
だからぜひそういうちょっときっかけ作りというような意味でも海外で宣伝をしてきました。
あ、そうですね、はい、もっとね、はい、もう本当に世界的に飛騨の農産物、農畜産物が認知されて、 そしてそれをきっかけにまた高山にね観光でお越しになる方が、
そうそうそう、8月には今度ね韓国行ってね、
あ、そうですか、
10月にはインドネシア行って、ね、
忙しい、
11月にはヨーロッパ行くと、まあ、こういう風で頑張ってます。
すごい忙しい。
遊んでるんじゃないんですよ、一生懸命 PR してくるということです。誤解のないようにお願いします。
ぜひ存分にお願いいたします。
存分に PR していきます、
はい、さあそれでは最後になりましたけれども、農務課より皆さんに電気柵に関するお知らせがあるということで、中田リーダーお願いします。
はい、はい、あのこのほどですね、国内でちょっとあのこういった電気柵による事故が発生しまして、あの高山市でもやっぱりこの田畑、田んぼですとか畑とか、あと牧場とか、そういったところにはこの高圧の電気、電流が流れてるあの電気牧柵、電気柵っていうものがところどころで設置されてます、
はい、
でその電気柵っていうのはやっぱり触るとビリビリってきて、で、あの体にあの電流流して、もしかしたらそういうちょっと怪我をされたりする可能性がありますので、そういったあの電気柵には近づかない、まあ、触らないっていうようなことをいい、ね、あの市民の皆さんにお願いをしたいと思います、
う
ん、
はい、あの安易に触らないようにということで十分にご注意いただきたいと思います。ということで、この時間ですが、飛騨を丸ごと多弁化な月間、そして地産地消手作り弁当の募集、さらに電気柵に関してということでお話しいただきました、詳しくは市役所の農務課です。電話 35-3141 35-3141 までお願いいたします。ということで、高山市地産地消推進会議会長でいらっしゃいます飛騨の会長、そして国島市長、さらに農務課の中田リーダーにご出演いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。